こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新版鉱物分類図鑑33は、地質調査と鉱床研究に携わってきた青木正弘による、鉱物を写真とデータから理解するための実用的な図鑑である。323の鉱物等を扱い、水銀琥珀天然ガラスも一部に含める。単に見た目の美しさや名称を並べるのではなく、各標本がどのような地質環境で生じ、何と共存し、どの性質によって区別できるかを重視する点に特徴がある。配列には標準的な鉱物学的分類を用いながら、冒頭では火山、温泉、熱水鉱床、ペグマタイト、変成岩、蒸発岩、洞窟など、山上と成因の側面からも鉱物を整理する。2021年の新版では写真の遺骨帳や記載が見直され、クリーニング、保管不可観察、成因別、元素別、鉱床タイプ別の検索資料が加えられ、鑑賞用図鑑と同定学習用資料の間を結ぶ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、化学組成だけで終わらせず、山上と成因から鉱物を位置づける本書の骨格は、鉱物を独立した結晶や標本として眺めるだけでなく、形成された地質環境との関係で捉えることにある。火山岩と噴気孔、温泉沈殿物を、熱水鉱脈と熱水鉱体、ペグマタイト超塩基性油、変成岩とスカルン、蒸発岩、堆積岩と鍾乳洞といった区分は、鉱物の出現が偶然ではないことを示す。例えば、熱い流体から性質する鉱物と蒸発に伴って析出する鉱物では、共存しやすい物質、結晶の育ち方、採集時に予想すべき破壊和が異なる。したがって山上を知ることは、名称を覚えた後の付加知識ではなく、候補を絞る識別手段になる。本書は、鉱物学上の分類と地質的な形成場を往復させることで、標本を地球内部や地表の作用の結果として読ませる。産地情報のない標本を完全に決定することはできないが、標本の組織、付着する補眼、矯正鉱物を見る習慣を育てる上で、この構成は有効である。次に、323のカラー標本と識別データを結びつける図鑑の設計、掲載対象323の鉱物等に絞り、全点をカラー写真で示すことは、本書の利用価値の中心である。ただし写真は同定の答えそのものではない。鉱物は結晶形、粒度、透明度、風化、斑との関係によって外観が大きく変わり、同じ種類でも標本ごとの差がある。本書は写真とともに特徴や鑑定に役立つデータを提示し、色だけに頼る見分け方から距離を取らせる。観察者は光沢、結晶の形、壁界、硬さ、比重感、条根、利用できる性質を組み合わせて判断する必要がある。写真の役割は名称を当てるための見本に限られず、典型的な山上や質感を視覚的に把握することにある。新版では写真の色調と明るさが見直されたため、微妙な色彩や表面の印象を読む際、その基盤も整えられている。一方で、画面や印刷条件、標本の個体差は残るため、写真の一致を過信せず、本文の記載と検索表を併用する読み方が適切である。さらに、元素群と鉱物学的分類を用いて体系的に知識を整理する本書の鉱物解説は、元素鉱物、硫化鉱物と、酸化鉱物、ハロゲン化鉱物、炭酸塩鉱物、放酸塩鉱物、硫酸塩やタングステン酸塩など、一般的な鉱物学の分類枠組みに沿って構成される。この整理は単なる作引き上の便利さを超える意味を持つ。鉱物の化学組成と結晶構造は硬さ、比重、色、光沢、安定な形成条件といった観察可能な性質に関係するためである。例えば金属元素を多く含む硫化鉱物と炭酸塩鉱物では外観や山上に異なる傾向があり、分類を理解すれば未知の標本に対する予測が可能になる。もちろん分類名だけで識別は完結しない。似た成分を持ちながら外見の異なる鉱物もあり、肉眼観察だけでは確定できない場合もある。それでも、個別の名称を断片的に暗記するより、元素やアイオン群を軸に関係を把握する方が、知識は再利用しやすい。本書の元素別鉱物検索表は、化学への関心から標本を調べる読者にも、産地や用途から成分を逆にたどりたい読者にも役立つ補助線となる。そして、成因別と鉱床タイプ別の検索表が野外観察と標本整理を支える新版で充実した成因別鉱物検索表、元素別鉱物検索表、鉱床タイプ別鉱物検索は本文を最初から順に読むためだけでなく、目的に応じて引くための装置である。野外で特定の地質環境に接した場合、発見した鉱物の候補は無数ではない。温泉の沈殿部、火山岩の気候、鉱床の酸化体、ペグマタイト、石灰岩に関わるスカルンなど、形成部を手がかりにすれば探索範囲を実際的に縮められる。逆にある元素を含む鉱物や特定の鉱床に伴う鉱物を調べたい時にも、作為的な夢が入り口になる。この仕組みは採集者がラベルに産地、母は、採集状況を残す意義も明確にする。標本そのものの色や形が変わらなくても、どこで何と一緒に暗したかという記録が加われば、 判断の精度は上がるからである。本書は野外童貞の万能な代替物ではなく、必要に応じて小都都試験、条根試験、ルーペ観察分析と組み合わせるべき資料である。しかし観察と検索とすび、根拠も候補を比較する手順を示す点で実践的である。最後にクリーニング保管薄型観察まで扱う収集後の実務性。鉱物図鑑は購入や採集の前段階に焦点を当てがちだが、本書の新版はクリーニングと保管、さらに薄型という観察手段にも触れ、標本を扱い続けるための基礎を補っている。これは重要な追加である。鉱物には水や湿気、光熱、薬品、摩擦に敏感なものがあり、見栄えを整えようとする不用意な洗浄が結晶表面や歯を損なうことがある。またラベルが失われれば、産地や入手経路といった科学的価値も損なわれる。収集は美しい結晶を並べる行為であると同時に、情報を保存する行為でもある。薄型観察の紹介は、肉眼で見える色や薬性だけでは捉えられない内部組織や鉱物の組み合わせ、視野を広げる。偏光顕微鏡による厳密な童貞を本書だけで行うことは目的ではないが、岩石中の鉱物を観察する方法があると知ることで、標本と地質資料のつながりが理解しやすくなる。鑑定、採集、保存、顕微鏡観察を分断せず、段階ごとの注意点を意識させることが本書の実用性である。結論として、新版鉱物分類図鑑323は、鉱物の名称や新楽しむ段階から一歩進み、標本を根拠を持って観察し、地質環境との関係まで理解したい読者に向く。鉱物収集を始めて基本用語を学びたい人、学校や趣味で地学を学ぶ人、野外で得た標本の候補を整理したい人、鉱床や岩石との結びつきを知りたい人に特に有用である。完全な初心者にとっては、情報量と分類の細かさが負担になる可能性があるため、最初は写真3乗の書を検索表を往復し、気になった鉱物から読む方法が現実的である。同種の鉱物図鑑との差異は、標本の美観や希少性だけを前面に出さず、3乗成因科学的分類、童貞の観点を一冊の中で接続している点にある。323点のカラー写真は入り口となり、成因別、元素別、鉱床タイプ別の検索資料は調査の経路を与え、さらに保管やクリーニング、薄型観察を補うことで読後の行動にもつながる。写真だけで即断せず、外観、性質、肺は矯正、産地記録を重ねて判断する姿勢を身につけるための参照性の高い実践的図鑑として位置づけられる。ご支援いただける場合は、青木雅宏ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。